番外フューチャードリーム。いやいや、よかったよかった。本当はね、一人で言おうかなって思ってたんですけど、よかった。後で紹介しますが、とりあえず今日は9月1日、今日から9月です。配信25号となりました。本家じゃないや、表に引き続き裏もお留守番隊長を務めますしのです。お付き合いください。そしてですね、今日一人で喋ってもしゃあないなと思って、先ほどキャッチザストーリーでゲストを出演していただきました浅野智久くんに引き続きお付き合いいただけることになりました。
はい、どうもよろしくお願いします。
先ほどのタイトルコールは浅野くんと一緒にコールさせていただきました。なんか麻生さんよりいい感じじゃないですか、石澤さん。どう？
それは僕はノーコメントで
ということで、ディレクターについていただきました、はい、石澤さんもご参加いただきます。
よろしくお願いします。
ナイスガイ2人を迎えまして、今日はちょっとね、両手に鼻状態のウハウハ状態のしのです。先週ね、私たちの仕事の関係でお休みを頂戴しまして、やっぱりね、寂しかったですというメッセージをね、頂戴してました。もうこんなね、この程度のものにお付き合いいただいて本当にありがとうございます。先週いただきましたメッセージの分も合わせて、今週のメッセージも交えながらね、3人でお話ししていければと思っていますが、はい、まあなんとか2時間終わりましたね。
そうですね。
いや、あのね、本当グダグダ。後で自分で録音したものを聞き返すことになるんだけど、正直聞きたくない聞きたくないけど、聞いてこれからの、ね、改善点として、まあ、反省としてね、もともとこの番外フューチャードリームというのは反省の意味も兼ねて立ち上げたものなんで ね、反省しなきゃいけない。もちろん、ね、師匠の麻生さんからもね、あのいろんなご指導があるんじゃないかなと思って今からもう今からドキドキしてますけれどもね。さて、メッセージいきましょうか。あ、その前に今日は〇〇の秋っていうテーマなんですよ。浅野くんは〇〇の秋、今年はどんな秋に？
そうですね、キノコの秋です。普通ですね、ごめんなさい。
キノコの秋っていうのは自分でもキノコを栽培しようっていう？
いや、そういうわけではないですけど、そうですね、ごめんなさい、何も考えてなか
った。私もいきなり降ったからね。
そうですね、秋といえばキノコしかないですね。
さすがだよね。もうここでも宣伝だね。
はい
ご実家のキノコ料理おいでよ。
そうですね、
お願いします。
はい、
さあ、ディレクター石澤さん、
やっぱあれですね、ビールですね。
あった、
ビール。
ビールって夏じゃない？
夏ですかね。あのほら、食欲の秋でいろいろ食べるので、一緒にお酒もね、
美味しいですよね。
はい、いうあの無理やりな。
秋美味しいものね、いっぱい。
のんべいになればなるほど、はい、アルコール消毒だって言ってね。
アルコール消毒。
うん、自分の体の中を消毒するって言ってガブガブする人いますけどね。
そうなんですね、うん、
なかなかすごいまだ僕はそこまでは達してないんです
。あ、そうなん、これから、は
い、これからですね、
これから、
はい、
すごいな。メッセージを紹介していきましょうか。
はい、
まずはおじゃるんるんさん、いつも、ね、表と裏といただいています。ありがとうございます。あるかどうかわからないけど、番外フューチャーて、今週はなんとかグダグダ続きでやっておりますが、先週もね、おじゃるんるんさんからいただきまして、先週は次女さん、娘さんのミュージカルを見に行ったと。そうなんですよね。で、娘さん大学で幼児教育を学んでいて、選択授業にミュージカルがあると、それの発表ということで、まあ、ご家族で見に行かれて、まあ、娘さんがこう体全体でね踊っているその姿はまさに幼稚園先生そのものだったっていうね、もう母親の観点からご覧になっているメッセージを頂戴しました。そしてね、このご家族揃ったお写真も、
おー、ね、素敵ですね。
うん、恥ずかしいから公開はなしにしてくださいねってことなので私たちだけ拝見させていただきます。
あー、素晴らしいですね。
うん、もう素敵な旦那さんと、ね、娘さん、
いい笑顔ですね。
そう、じゃるんるんさん、お会いしたことはないんですけど、いつもいただくメッセージとか電話でもね一回やり取りしたことがあったんですけどね、あのね、こうあったかさがにじみ出るようなね、そんな方なんですよ。今週のメッセージ、今年の夏を振り返ってみるとどんな夏でしたでしょうか。私が頭に浮かぶのはまず暑かったこと。
ね、
北海道もね、なんでさっていうくらい
そうですね、すごい暑かったですね。
暑かったというか暑いというかね。
はい、
この週間予報でいくと来週の月火くらいまで、
はい、
真夏日が続いて、それ以降は雨マークで28度とか6度、もうそっから秋に行くのかなっていうところなんですけどもね、
はい、
北海道でさえこの状態なので、関東横浜だともっともっともっとじゃないですか。
そうですね、
うん、そして初めてビアガーデンに行ったこと、横浜の夜景を見ながら海風を肌に感じての初体験でした。篠さん、来年一緒に行きたいですね。
いいな
ビアガーデン、旭川のビアガーデンって私も一回行ったことあるようなないようななんだけど、
どこで行われてるんですか、旭川は。
旭川今、はい、もう今はもう終わってしまった、ターミナルホテル、
うん、
もうやってましたよね。あとこの中心部だとフードテラスの前も、
ね、そうですね、
もう終わっちゃったところばっかりなんだけど、
はい、
旭川って寒い割にはビアガーデン早く始まるでしょ。
そうですね、
今年はすごい寒かったですね、う
ん、最初。やっぱり行ったんだ
確かにそうです ね、始まりはちょっと
ね、えだってストーブ用意して、ジャケット上着用意してますっていうね、はい、お店側。
そうなんですか、そこまでして
上着用意してますので来てくださいみたいなでもまあそこまでしてもやっぱり外で味わうっていうのは違った格別があるんでしょうかね。
まあ中入りたいですね、そこまで行ったらね
ガクガク震えながら飲んじゃってもね。
そうですね、
まあ、開放感とかは違うかもしれないですけどね。
うん、
なるほど、いいですね。
ねえ、横浜もう関東関西ってね、ずっと暑いイメージがあるじゃないですか、まあ、こっちみたいな自然的な暑さじゃなくて、
はい、
コンクリートとかアスファルトとか都会的な暑さっていうイメージがあるんですよね、
はいはい、
こう陽炎がむわーっと出てくるような、
その通り
です、ね、うん、そのような暑さがある。あ、そう、愛知にいたってね、浅野くん。愛知はね、私も1回だけ夏に行ったことある。湿気、
湿気、はい、湿気、
もう二度と行かないと思った
そうですね、もうなんかもう仕事中とかもなんか、なんでしょうね、な、一番やっぱ印象的なのは風呂上がってすぐにもうすでにまた風呂入らなきゃいけないぐらい汗かくみたいな。
あ、
もう倒れてもおかしくないですね、あの暑さは。
ねえ、あの暑い、同じ暑いにしてもカンカン照りの暑いだったらまだいいんですよ。湿気じめじめの暑いはちょっと勘弁でしたね。
まあ、サウナにいるんじゃないかみたいな
感じ、うん、そうそう、あの夏7月頃に1回名古屋行ったことあったんですよね。で、名古屋出身の方からするとその時期に行くのはアホだと。
そうですね暑いっす、
だからもう名古屋っていうイメージはそういう、自分の中でそういうイメージなので、まあ、違う季節に行ったらね、いいところなんだと思うんだけど、どうしてもそんな、それが頭から離れない。名古屋もね、いいところなんでしょうけどね。さて、ボンボヤージさん、ボンボヤージさん、先週はあの梨が届いたっていうメッセージをくださっていたんですよ。関東地方は大変暑いです、どこかで秋の気配を感じたいと思っていたら、昨日立派な香水梨がたくさん送られてきました。これもまた写真がありました。
いいですね、
みずみずしいんだよね、香水ってね、
はい、こう、うまそう、
かじるたびになんていうの、水しびきがピシャピシャっていう、
あ、もうたまらないです、
たまんない。会社の同僚の仕事を手伝ったお礼でいただいたのですが、とてもみずみずしく甘くて美味しかったですガリガリ君の梨味を切らしてもしばらくは生きていけそうな感じでしたガリガリ君とね比べちゃいダメだよこのやつさん。でも梨味もあれちゃんと梨の味しますからね。
ああ、そうですね、
うん、梨味と普通のソーダ味とコーラは食べたことないよね、
うん、
そのボンボヤージさん、今週いただいたメッセージ、先週は篠さんの浴衣姿をライブスタジオライブで拝めず、番外配信もお休みでなんだか物足りない1週間でした。そう、先週は私そのままラジオ終わった後に仕事があったので、浴衣までね、朝早かったな、朝早く起きてね、
大変でしたね
時間かかるんですよね、あれね。
そう、浴衣は着た、ね、自分で着たことなかったから、う
ん、
あの浴衣着付けができるお友達にね教えてもらって、それで自分で、
はい、
多分プロから見たらへったくそだったんだけど、自分自身では、はい、まあそこそこ着れたかなっていう感じ。
あ、いいですね、
うん、どうですか、浴衣着る女性、まあ私とか、私はまあ別としてそこら、まあ、
いや素敵だと思います、やっぱりなんか 女性らしいというか、なんか男の人の浴衣もなんかいいらしいですね。
凛々しいですよね、
はい、
あんまり見ないけど、ね、やっぱり浴衣はね女性の方が多いですけど ね浴衣って涼しく見えますよね。
そうですね、実際どうなんですか。
暑い
暑いんだ
暑い
そうなんですか、うん、
すごい今気持ちがこもって
る私割と顔には汗かかない方で、はい、その代わり、はい、手とか足とか緊張した後ね、
はいは
い、うん、あの汗かく方なんだけどあの日はねこう体の中でこうツツツって汗が流れていくのが分かった。
ああ暑いんですね。あんな涼しそうなのに、うん、
よくあれですね、スカートとか意外と暑いとかって言いますよね。
スカートがですか。
はい、
そうなんだ。そうそう、
だから学校でね女子校だった女の子なんかはもう授業中とか構わずこう、スカートとか朝とかね
本当ですか。
驚愕だとできないけどね。
うちそうでしたよ、みんなやってましたよ。
男の子いても
いてもいても
すごいですね
やっぱね暑くなるとそこまでいっちゃうんでしょうかね。
そうなんです
ね。そう、暑さ対策。今週は篠さんお一人とのことですが、フリートークもよし、ディレクターのヒロポンやゲストを引き止めて賑やかに進めてもよし、配信第25号があることを切に願っておりますぐだぐだの2時間でした。本当すみませんでした。
本当にいいですね、反省しきりですね。
反省しきりですね。 でもほら石澤さんは2年ぶり、
はい、
でもうだからね進めていくうちに あそうかそうかって思い出してたと思うんだけど、
はい、
まあね、最初のうちは緊張したんじゃないかしら。
それこそ手に汗をかいてね。
そう、私も手に、はい、あのいわゆるカッパ手ってやつね。
そうですね、
そうカッパ、カッパコンビでお届けします。
手ですよ、手、
うん、手ね、そうカッパ、カッパ手ね、
はい、
さて8月最後の日曜日、藤沢市の片瀬江ノ島って呼んだらいいんでしょうね、江ノ島、片瀬江ノ島に出かけてきました。幸い晴天に恵まれ、海水浴場の海の家も最後の人稼ぎと大変ににぎわっていました。リバーサイドのカフェレストランからは地元ラジオ局のレポートもあり、レポーターの隣に座っていた外国人女性2人組は何事が始まるのかと驚いていました。しかもこの場所はチャウチャウ父さんのご近所でもあり、そうチャウチャウ父さんっていう、はい、あのそれこそ横浜のリスナーさんがね、
はいはいはい、
あのこの番組を聞いてくださってるっていうリスナーさんがいらっしゃって、はい、その方のご近所が江ノ島のその近くで、お店の名前を明かさないままツイッター上でつぶやいたらあっさりと当てられてしまいました。1時間ほどの滞在でしたが、8月最後の日曜日を満喫することができました。以上ご報告させていただきますと、うん、というふうに、ね、いただきました。
ありがとうございます。
そう、このポッドキャスト、これはポッドキャストなので全国、まあ、全世界からお聞きいただけるんですが、うん、ライブカメラありましたよね、はい、番組中でも、
はいはい、
このライブカメラを通すと 83.7 メガヘルツの旭川近郊だけではなく、
はい、
旭川以外からもお聞きいただけますっていうものになっているので、
はい、
なのでね最近はもう道内外問わずメッセージをくださっているんですよ。本当ありがたいんですよね。
そうですね、
そうなんですよ、ね、ボンボヤージュさんも毎週メッセージをいただく方なんです。横かなさん参りましょう。そう横かなさん、横かなさん先週、そう、あ、そうそうそう、先週私がね北海道新聞に出たっていう、
あ、
ね、
はい、
そう、すごいねっていう声よりも受けたっていうような反応の、そう、だってもともとは、ね、私も、まあ、石澤さんも、
はい、
浅野くんもそうだけどファミリーベーシックの関係者であって、もともとはあの記事はそのイベントの代表が取材を受ける予定だったのね、
う
ん、
はい、
なんだけどまあ、何らかの都合でキャンセルになって、
はい、
ではそのうちの誰かを記事に載せましょうと、取材させましょうと、で巡り巡って、
はい、
私がいただいたっていうごっつぁんです状態
な
んです
よ。なるほど。
で、まあ、記者の方もプロですから、
そうですね、
ね、話したことを本当上手に書かれるんですよ ね、
うん、
上手に書かれるし、でその記事を読んだらいかにも私がファミリーベーシックを開催しましたって言わない
大きな語弊が
そうそうそう、しかもあの写真もね、なんか鼻穴広げてさなんか偉そうに物語ってる写真だしね、
そうですか、そうなんですか
で
そんなことないでしょ
で横かなさん、
はい、
また一つしのちゃん伝説ができました新聞を撮る前に新聞に出た女、そう、この仕事をしてるからには、はい、新聞でねちゃんと毎朝チェックしてっていうのが普通なんだけど、はい、私はあんまり そこら辺ちょっと怠ってる部分があってなので、 新聞をまともに読まないパーソナリティみたいなレッテルというかね、
はい、
異名がついてる、ね、新聞を撮る前に新聞に出ちゃった写真も素敵ですがアップされた記事の文字がぼんやりして読めません。老眼のせいかとも思いましたがそうではないようです。もし不都合なことが書いていないのであればもう少し解像度を上げてアップしていただけないでしょうか。
あ、
ひょっとして年齢が読めないようにしてあるの。
いや、あの、ね、画像自体がちょっと小さくて全体的にぼやけてるんですよ。
ありがとう石田さん
あ、確かにこんな見れなかった気がします、ね、なんとなく雰囲気は伝わったんですけど。
そう、はい、そう、あの、正直な話を言うとあんまり年齢は自分からは年齢の話には触れないようにしてるんですよ。というのも、いや、いいんです、もうあの事実だからしょうがないんだけど、まあ、堂々とね、あの、女性と年齢を重ねた女性らしく進んでいきたいっていうのはあるんだけど、それはそれで公表していいんだけど、
はい、
公表したことによって、え、しのちゃんってもうそんな年なのにそんなんなのって言われるのが怖いの
そんなことないんじゃないですか。
ありがとう石田さん、後で私食事行こうね
そんなこと言われるんですか。
それが怖くて あえて公表しないっていうふうに。
なんかわかるかもしれないですね。
わかるって言っても、でもね、浅野くんはまだね。
いや、でもなんかその、なんか志乃さんの立場になってイメージしたらなんとなく、あ、そう感じることはあるかなと。こう、
なるほど、
まあ、男性は特にさ、あの、うん、仕事、まあ、会社に入って、
はい、
まあ、下っ端下っ端って上から怒られ続け、でキャリアを重ねて重ねて、まあ、10年十何年ってなってようやく、
はい、
もう認められるっていうような、うん、まあ、女性男性差別するのもなんですけど、男性ってそういう社会が多いじゃないですか。
そうですね。
だから女性だと年取りたくないわっていう方多いけど、男性だったら早く、あの、年齢重ねて一人前になりたいとか。
なるほど、
ね、そういう方は多いですよね。
確かに、
うん、だから私の同級生なんかもそんなこと言ってましたね。早く年取りたいっていう、年取って仕事で認められたいっていうふうな、ね、ことも言ってました。ということで、ちょっとね、ファミリーベーシックの話になりましたんで3週間前にはなりますが、プチ反省会ちょっとしましょうか。
そうですね
何を反省していいのやら、
どう反省していいか分かんないですね。
そのファミリーベーシックっていうのは今回初めて行われた企画で、
はい、
まあ、あの、今回の代表佐藤代表、
うん、
このフューチャードリームのキャッチザストーリーにも出ていただいたんですが、佐藤代表が、まあ、旭川をもっと盛り上げたいっていうようなね、
うん、
そういう思いから企画
したんですよね。そうですね。なんか普通だとそのフリーマーケットとかマルシェみたいな食べ物とか決まってるんですけど、うん、いろんなものをすごくごっちゃにして、うん、みんなで家族でワイワイ楽しもうっていう企画だったんですよね、
うん、
それはすごく盛り上がってありがたい感じだったんですけどもね、
うん、そう、小さい子も、まあ、キッズスペースあり、
はい、
小学生中学生の子なんかも、ね、ファミコンを用意したりね、大人の方はライブで楽しみましょう、
ですね、
もちろんお父さんはビールで楽しみましょう、もう家族全員がいらしても楽しんでいただけるっていう幅広いコンセプトでね、それを企画したんですよね。
はい、
まあ、旭川を代表する一つになればいいなとは思っていますけれども、まあ、浅野くんはその中で3回のステージをこなされたということで。
そうですね、大変でしたね。さっきのラジオで言わなかったんですけど、
うん、
僕途中で結構体力的にダウンしちゃって、
え、そうだったの？
途中で30分ぐらい車の中で寝てましたね、内緒で。
いや、これはね、このポッドキャストはね、もう本当垂れ流しだから好きだって言っていい、はい、
うん、それでも最後のライブはもう最後こそちゃんとやらなきゃと思って、一生懸命こう寝れない中こう寝て、もう力振り絞って最後演奏しましたね。
やっぱり3回出るっていうのはアーティストとしては、
あの、ただそれだけをやるためにその時間を使えばですけど、やっぱりその前日に準備行ったりとか、うちのお店の準備とか、うん、で朝来てまた準備したりとか、なんかその演奏するだけだったんですけど、それ取り巻いてるものとかいろいろやろうと思うとやっぱり大変になってくるっていうか、
あー、はい、アーティストってそういう葛藤があるんですよね、体力温存と。
そうですね、基本的に体が基本なんで、やっぱり
ずっと動いてましたもんね。
そうだね、
一日中。
そうですね、まあ、そうですね、やっぱりお店もやってるんで本当ただ歌うだけだったらまだ楽だったかもしれないですけど、
はい、
やっぱいろいろあったんで、まあ、自分もやらなきゃいけないことなんで、それは
でも良かったですね。あの歌をこう何回か聞かせていただいたんですけども、はい、やっぱ良かった、最高でしたね。
ありがとうございます。どうも。
せっかくね今日。
ありがたいお言葉。
ギターを持ってきて、
ギターがある、
あ、ギターがあるわざとらしいわざとらしいよ、石澤さん。
気がつかなかった
絶対絶対嘘絶対嘘、浅野くん、浅野くん気づかないのもっと嘘
意外だったな。
神様ありがとう
じゃあその神様のプレゼントのギターを、
そうですね、
ちょっと弾いていただいてもいいんじゃないですか、ね、そうですね、今後ろからギターを取り出し、神様のプレゼントギターを肩にかけました、ね、
さあ何を弾きましょうか。
どうしようかな、オリジナルでもいいですし、またはこれを聴いてくださってる方たち皆さんご存知の歌でも、
そうですね、最近僕の中での一押しの曲があるんですけども、
うん、
まあ、あの9月9日にその地元のイベントがあるんですけども、
愛別ね、
はい、キノコンサートフェスティバルがありまして、それに向けて作ったあの愛別町の歌というの
があるんですけど、愛別町、そう、あの北海道外の方にご紹介、ご説明しますと、愛別町というのは、旭川市の隣の隣、
そうですね、の小さな町で、まあ、人口が、まあ、3、4000人ぐらいの、
あ、そんなに小さいんだ、
小さいですよ。
そこに愛別町という町があって、はい、その愛別町はキノコの産地でもあるんですね、キノコで有名なところで、
そうなんです、
はい、そこのフェスティバルに出られるんですよね、はい、
そうです、1年で一番盛り上がるお祭りなんですけども、はい、そこで出演するときに、なんか僕こう地元のそこで育った、まあ、アーティストとしてなんかできないかなと思って、
その小さな町で生まれ育った愛別町出身の浅野くんです。
それを歌でこう、ね、自分の得意なことで何かやろうと思って作った曲があるんです、うん、
これはもう私たちもまだ聞いたことがない、公表したことが、
あ、まだ誰も聞かせてないです、
ね、おこれは初出しですね、
初出しだ、
はい、
じゃあぜひその愛別町をね、もっと、はい、もっともっとさらに広めてもらいましょうか、
はい、じゃあ聞いてください、あ、愛別町という曲、
そのままだない
きますよ、すぐに伸びた道、慣れ親しんだ街並み、あの橋へ続いてく、その橋から見下ろす空を映す石狩川、僕らの想い乗せてどこまでも流れてゆけ、君の声、あの日の夕日の輝き、時が街の姿を変えても、心はあの日の僕のままさ、
やばいですね。
愛別町出身のビッグシンガーソングライターですなっちゃうもんね。でもこうやって、はい、なんだろう、やっぱり田舎ってどんどん過疎化とかね、
うん、そうですね、
うん、 もう人口が少なくなってっていうのは問題の一つでもあるから、はい、こうやって浅野くんみたいなね、あの若い人が町を盛り上げていこう、自分のふるさとをなんとかしようっていう気持ちがね、
はい、
やっぱり必要っていうか大事ですよね。
そうですね、うん、なんとか、うん、なんとか元気にしていきたいなって思いますね。
はい、その、ああ愛別町、
ああ愛別町
そのままのタイトルですが、はい、そのね、どこよりも早くここの場で披露していただきました、ね、9月9日ですね、
はいはい、
9月9日愛別町のキノコフェスティバルでご披露されるということですので、
はい、皆さんぜひ遊びに来てください。
で近くの方、ね、ぜひお越しいただければと思います。
そうですね、
はい、なんかいい曲聴いてテンション盛り上がりましたね
ですね。ビール飲みたいですね。
あとでやっぱりビールなんだ。
こういい曲を聴ながらいい酒を飲むというのはやっぱたまんないじゃないですか。
そうだね、
確かに。
ではここで気持ちいいところで、あ、そうだ、最後にちょっと無茶振りお願いしていいですか、浅野くん。
はい、
最後の締めということで、はい、また来週というのを即席で、
はい、
ギターでお願いします。
また来週ね。本当に無茶ぶりですね。
さすがシンガーソングライタープロです。さすがプロ、すぐに応じていただける。
さすが。
もういいですか。
あ、はい、
それじゃあ皆さん、また来週。